感謝いたします。先週ですね、3月19日から21日とですね、南紀の教会に行ってまいりまして、セミナーに参加してまいりました。非常に恵まれた時を持たせていただきました。そしてですね、たくさん主に語っていただいたような気がいたします。ちょうど中日にですね、少し気持ち的に落ち込んだことがあったんですけど、恵みがたくさんある中でですね、でも現実を見た時にですね、非常にですね、この落ち込むような気持ちになった時があったんですけど、でもその中でですね、朝こう蒼天のお祈りをしていた中で、この主がこう私には力がなくとも、主が一緒にいてその都度語ってくださるから大丈夫というですね、そういうこの思いが与えられて、そして、あ、そうだ、私はこの本当に力がない、また願っていることを十分この思ったほどこのできない、そういうこの本当にさまざまなこの痛みを持っていい、そして弱さを持っているけれども、でも主が素晴らしい方で、そしてこの必要な時に語りかけてくださるから、だから大丈夫だという思いを持ちながらですね、その後たくさんの御言葉をいただいて励まされてきたというその3日間でありました。皆さんもですね、こういろんな今ところを通っておられると思います。そしてその中にですね、体力的な問題、またですね、こう道がこのまだ十分こう開けていないような状況、またですね、こういろんな弱さを覚えておられる、そういうところをきっと通ってらっしゃる方おられると思います。でもですね、イエス様がおられますし、そしてイエス様はですね、全能者ですし、イエス様は全て知っておられますので、そして私たちのことを言葉に出す前から知ってくださっているお方が天の神様であり、イエス様ご自身でありますから、私たちをですね、その都度導いてくださる。アメン。今日もですね、そのような主の御言葉を私たち今日一緒に受け止めてまいりたいと思います。先週のまた26章の続きの部分になります。ゲッセマネの園以降の内容になります。今日はですね、イエス様が十字架の道を歩まれた、今日特にですね、覚悟して歩まれたということにこの注目していきたいと思うのであります。苦しい道というのはですね、できれば私たちは避けたいと思います。ペテロもこうイエス様に最後ついていくことができない状況でありました。生身の人間というものはですね、この苦しみの中をぐっと入らざるを得なくなると、できればそこから逃げてしまいたいという気持ちをやはり持っていくということになるわけでありますけれども、今日イエス様からですね、苦しみをどう乗り越えていくのか、この課題をどう乗り越えていくのか、そのことをですね、イエス様から私たちはきっと学ぶことができると信じております。今日の箇所を通してですね、私たちはこのイエス様のこのお考え、またイエス様の身思い、それらを受け止めながらですね、今日、十字架の道を歩まれた主というテーマで、そして神様が願う場所に立つ、そのようなこのテーマが与えられておりますので、私たちもですね、自分が置かれているこの家庭であったり、また自分が置かれている教会であったり、神様が置いてくださった場所に立ってですね、そしてそこから前に進んでいく、そのことをですね、今日御言葉を通して受け止めてまいりたいと思います。マタイの26章43節から56節まででありますゲッセマネの園の最後のところから読ませていただきます。マタイの福音書26章の43節からです。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた、まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか？見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、10人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだ、と言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。 イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこのすべてのことが起こったのは預言者たちの書が成就するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。祈ります。神様、あなたは時が来たとおっしゃって、そして十字架の道を一歩にも前進していかれたこのイエス様のこの身思いを今日私たちは一緒にこの受け止め、そしてその身思いを私たち感じ、そしてその中でさまざまな思いを受け取っていきたいと願います。主よ、どうか今日お語りくださるようにお願いいたします。あなたの生きた御言葉をもって私たちがその御言葉を受け止め、私に語ってくださったイエス様の言葉を受け止めて、そして日々の歩みをイエス様と一緒に進んでいくことができるように、そして苦しみを乗り越えなければならない道であるなら、その道をイエス様と一緒にまっすぐに向かって進んでいくことができるように、その力とまたビジョンをどうか主よ今日与えてくださるようにお願いいたします。神様、感謝いたします。イエス様の十字架をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。今日のこの箇所を見るとですね、後でも一緒に確認しますが、イエス様は本当に覚悟して腹を決めて十字架の道をこの進んでいかれた。後でヘブルの十二章も見ていきますが、それは喜びを持ってこの苦しみの道を進んでいったということをですね、私たちは聖書から教えられるのです。そんなイエス様のその身思いを私たち今日受け止めながらですね、先ほども祈りの中で言葉が導かれましたが、私たちもイエス様と一緒にこの飲まなければならない杯であるなら、やはり私たちも飲まなければならない、そんな覚悟をしていくときにですね、私たちは問題を乗り越えていくことができるということになるかと思います。この厳しい時に体が半身になってですね、もうできたらもう痛い思いしたくないと半身になりながらこう進もうと思っていてもですね、そんな気持ちではですね、何か言われたら多分もうわーっとなったりですね、またその道を歩みたくなくなったりですね、やめてしまったり、また違うもっと楽な道を考えたりというふうになってしまうと思います。でもイエス様は十字架の道を覚悟して歩んでいかれた。そのイエス様の弟子であるクリスチャン、それが私たち一人一人でありますから、イエス様のそのお考えを今日私たち一緒に受け止めていきたいと思います。今年はキリストの御言葉にとどまる、これが、ビジョンですので、今日もその流れの中で、私たちですね、一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。もうね、本当に心に留めている方もおられますが、ヨハネの15:7、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。イエス様に本当に願いを聞いていただくとすれば、私たちがイエス様にとどまり、イエス様の御言葉がいつもこの私の中にとどまっている、そのことが非常に大切なことになっていくかと思います。今日のポイント3つにまたこう整理して見ていきたいと思います。まず第一、 天の父の願い通りに歩んでいかれたイエス様、そのことをですね見ていきたいと思います。そしてですね2番目、弟子たちをですね愛し取りなし祈られた、ゲッセマネの園でも、またその前のペテロの祈り、いたペテロへの祈りに対しても、そのようにし、そして、弟子たちは逃げていったりですね、本当にですね裏切ったりします。でもイエス様はそれらの弟子たちをもですねこの受け止めながら、この取りなし祈られ続けた、この裁いたりではなく受け止め続けてくださった、それがイエス様の姿である、そのことに目を向けていきたいと思います。そして3番目、これが今日の一番、重要な大事なポイントになります。十字架の道を覚悟を決めて歩まれたイエス様、そのことをですね触れながら、いくつかのこの、聖書の中に、神様からこっちに行くようにと言われてですねこう進んでいった人物も少し触れながら、イエス様のこの道をですね思い巡らしていきたいと思います。まず今日の最初のポイント、今日の A と B は本当にシンプルです。C に注目していきたいと思っています。まず A、天の父の願い通りを歩まれたイエス様です。イエス様はヨハネの福音書のこの前半の部分でこうおっしゃっておりますね。イエスは彼らに言われた5章の17節です。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているんです。5の19、これ一緒に読んでもらってよろしいですか。はい。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことができません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。アーメン。私と父は一つですと思うんですね。イエス様はこの最後の晩餐の中で語っておられます。でもイエス様はもう基本的に天の父が願うことをそのままするというふうにおっしゃっておられる。これがイエス様のこの視点であるということを私たちは理解することができますね。ですからこのゲッセマネの園でですね、先週も一緒に確認しました、マタイの26、先ほど読んだ少し前ですが、この我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。これはですね、先週先々週も確認しましたが、天の父の願いが十字架であり、イザヤの53章や、また本当にですね、いろんなこの聖書の箇所をイエス様もご存知であったでしょうから、自分がこの生贄の羊として苦しみの中を通っていかなければならないということはイエス様は理解しておられたということになるわけでありますね。天の父の願いは分かる、でも自分の肉体を持った人間としての気持ちもイエス様は吐露しながら、そして血のように汗を流しながら、ゲッセマネの園でイエス様はですね3度も深い祈りをされた、そのことをですね見るわけですね。その時は弟子たちは眠りこけていたということでありますが、イエス様はそのようにこの天の父の願いをですね、この我がこととしてこの受け止めながら、そして祈りの中で天の父と交わりつつですね、この天の願い、父の願い通りをしていこうとイエス様はしていかれたということをですね、私たちは知ることができるわけでありますね。これがイエス様の心であるということを私たちは知るのであります。イエス様は神の子です。私たちは普通の生身の人間ですから、このイエス様が心は熱していても肉体は弱いのですと弟子たちに優しい言葉を語ってくださったということをですね見るわけです。私たちは生身の人間で、いろんなものがこうたくさんこの雑念が目に入ってしまって、そして先が見えるわけでもないので、もう本当にいつも迷いながら、聖書が私たちを羊というふうに呼んでいる、羊はですね最も弱い動物の一種類だというふうに言われてますね。もう先が見えずに、もう何かあるとすぐ迷ってしまうと、穴に落ちてひっくり返ったらもう起きられないと、もう助けないと死んでしまうと、それが羊だというふうにこの聖書に書かれているわけであります。ですから 神様は私たちのこの弱さをご存知であって、イエス様は覚悟して十字架の道を歩んでいかれましたが、でもその十字架の道をついていく私たちは時に弱ったり、時にこの外れてしまったり、ひっくり返ってしまったり、また嫌になってしまったり、でもそういう中でもイエス様は私たちをこの導き続けてくださるお方であるということをですね、今日見ていきたいと思うのです。イエス様は天の父がこの者たち弟子たちを私にくださったというふうにおっしゃってくださっています。イエス様は私たちに対してもそのように見てくださっている。私たちは天の父からイエス様にこの託された命魂であるということをイエス様も知っておられる、受け止めておられる。ですから私たちは天の父の願い通りに歩まれたイエス様というお方をですね、まず知り、そしてその道をですね、崇めてまいりたいと思います。イエス様はここにもありますが、天の父の願いを知り、ご自分の思いも知った上で祈りの中で最善の選択をしていかれた、これがイエス様であるということを私たちは知ることができるわけであります。はい、2番目です。今の1番とも関連しますが、弟子たちを愛し取り出しに乗られたイエス様です。これ先週も一緒に見ましたし、今日講読でもルカの22章31節32節を一緒に読んでまいりましたが、この時間も読んでいきたいと思います。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。アメン。ここからもういくつかのことを私たちは学ぶことができると思います。イエス様はペテロのために取りなしに乗ってくださった。そしてその前にですね、このサタンが神様から許可をもらって麦のようにふるいにかけることを神様から OK をもらった。だからペテロはそのような振るわれるようなところを通ったということをここで知ることができるわけでありますね。もし私たちが振るわれるようなところを通るとすれば、それは神の計画があるからです。アメン。今回のセミナーの中でですね、大きな祝福の前には必ず大きなこの、揺さぶりがある。そして大きな揺さぶりがあるということは後に大きな祝福があるんだということをですね、何度もいろんな証を聞いてこの教えられ学んで確認してきましたが、私たちの人生にあってもそうだと思います。揺さぶられているとすれば、その先にですね、やはり神様の祝福があるというふうに受け止めていく。私たちの教会も、ね、この街道をですね、こう、2003年に購入しましたが、でも、ね、そこまではうちの教会はもう一気にこう進んでいったんですよね。そして、まあ、その後英会話したりゴスペルしたりしながらもういろんなことをしたんですけど、でもあるタイミングでピタッとですね、この方向性が変わってしまった。そしてその後ですね、もうそのこう地面を掘り起こすような、そういうところを何度も通りながら、そして進んできたということを思います。まあ、ある先生はこんなことを言いました。多くの教会はこの祈って祈って祈って街道が与えられる。でも藤松先生のところは最初に街道を与えられて、その後祈って祈って祈ってという掘り起こしの作業をするように導かれたということではないでしょうか、というふうにおっしゃってくださった方がおられて、そうだなと思いました。まあ、あのタイミングでなければこの場所をあの値段で購入することはできませんでしたから、ね、神様にはそのタイミングというものがありましたので、その神のですから聖書を見ても分かりますけど、神様スタートなんですよ、全てのことが。こう、まあ、信仰を見て準備を見て神様働かれますが、神様がアクションを起こされるんですよ。でそれに対して私たちはこう信仰で応答していくというのが、この聖書もまた私たち この日々の生活もそのような中で動いてますので、やはり恵みが起きたならそれは神様からの恵み、アメン。でも揺さぶりがあるのもある神様の意図を持って悪魔に許可が下ろされて揺さぶりがあるというふうに私たちはこの受け止めることができるということになると思います。ですから でもですね、ここですよ。イエス様はペテロに、そして揺さぶられる者たちに信仰がなくならないように祈ったとおっしゃってくださるわけですね。多分イエス様の祈りがないと、私たちは切れたタコのように、糸の切れたタコのようにうわーって暴風の中で吹っ飛んでしまうと思います。でもイエス様はしっかり祈って持ってくださっているので、どれほどプルプルプルプルプルプルプル強風でこう揺れていても離れない、その場所からぐるぐる回っていてもそっから向こうには行かない。イエス様が取りなしに乗ってしっかり持ってくださっていますから、それが私たちの姿だということになると思うんですね。イエス様はあなたを選んでおられます。アメン。あなたを愛しておられます。アメン。そしてあなたのために取りなしに祈ってくださっています。アメン。もしかするとある許可が下りてあなたに問題が起きるかもしれない。でもイエス様はしっかりとあなたを握ってくださり、その問題を乗り越えた後には、もう聖書はですね、もう全て書かれてますね、祝福があるんですよ。アメン。近くの方に問題の後には祝福があります。アメンとちょっと分かち合ってもらっていいですか。Zoom の、ね、お二人も問題の後には祝福があります。アメン。アメン。アメンです。これが聖書の原則なんですよね。アメン。ですから、そしてその原則を乗り越えていけるように、イエス様は弱い弟子たちに取りなしの祈りを し続けてくださっている。イエス様と悪魔、どっちが強いですか？もう答えははっきりしてますね。イエス様の方が強いですよね。ですからイエス様の取りなしの祈りの方が強いですから、イエス様についていきさえすれば、ここ大事です、ついていきさえすれば揺さぶりを乗り越えて、そしてイエス様がペテロに祈ったように立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ですから立ち直るんですよ。アメン。助けることができるところまで強められるんですよ。アメン。これがイエス様の祈りです。そのことを私たちは覚えていきたいと思います。これはペテロや弟子たちだけでなく、あなたへの祈りでもある。イエス様、私の信仰がなくならないようにいつも祈ってくださっている。まあ、聖霊を通してということにもなりますが、でもイエス様ご自身もそのことに心を止めてくださっている。そのことを私たちはもう全身で受け止めていくことができる。アメン。そのことを感謝したいと思います。でも同時にイエス様がその道を確保して歩んでいかれた中で、もう周りの弟子たちはボロボロボロボロボロボロこぼれていくわけですよね。十字架直前で誰が一番だ、もう張り合ってるわけですよ。自分のエゴとプライドをですね、張り合ってぶつかり合っているわけですよ。そういう姿を見ながらも、でもイエス様は黙々とこの十字架の道を歩んでいかれた。ここからも私たちは学ぶことができますね。私たちの周りの人が神様を分からずに勝手な道を歩んでいったとしても、神様分からなければ、もうそういう勝手な道を歩むしかないですよね。自分の思い通りの道を歩むしかないです。でも神様の道を知った私たちは、その人たちがどれほど勝手な道を歩んでいても、やはりイエス様と同じように天の父の願いのように、そのやるべき道を後でも触れますが、コツコツと進んでいく、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい、私についていきたいと思うものはと、イエス様はおっしゃっておられますね。アメン。これはもう少ししたらこの内容をお語りしますが、でもそのようにですね、ユダが裏切りました。口づけでですね、イエス様を裏切るんですよね。イエス様からしたらどういう感じでしょうかね。イエス様はもうね、王の王ですが、でも繊細な心を作ったお方がイエス様ですから、その繊細な心を作られたイエス様はどれほど繊細なお方かということを思うわけですね。そのお方がユダの口づけで裏切る姿を見、ユダが崩れていく姿を見ていったときに、どんな気持ちをイエス様は持たれているか、もうこれはもう想像するだけで本当に苦しいものがあると思います。そしてですね、弟子たちはこの後逮捕されたら、もう弟子たちは恐怖でですね、まあ、その直前に勢い余ってですね、もう反射的というんですか、 まだこの時は、まあ、ペテロですね、あの剣で捕まえに来た人の耳を切ってしまったのはペテロですが、まだこの時はイエス様と一緒なら絶対大丈夫みたいな気持ちでペテロはいたでしょうから、強気で、ね、剣を持ってしまったんですが、でもその後ですね、ペテロも含めてみんな逃げていきましたね。それが弟子たちの姿でありますが、イエス様は黙々と道を歩まれた。でもペテロもペテロ、まあこの先週はまた26の後半ね、3度目は呪われてもいいと誓って、こうあの人知らないと言ったペテロ、でもその直後にはたと気がついて号泣します。でもそんな弱さを持ったペテロ、そして逃げた弟子たち、裏切ったユダを横に見ながら、でもイエス様はその彼らを取りなし祈りつつ、愛しつつ黙々と道を歩んでいかれた。このお姿を思うときに、日本ではクリスチャン人口少ないです。家族の中で全員がクリスチャンという方は少ないです。本当に孤独を感じることがたくさんあります。そして自分が歩んでいく道を理解せずに、まあ、ある意味この揶揄するような、そういう言葉を出す人も当然いるわけです。でもイエス様が、まあ、この後 C で触れますが、覚悟して歩んでいかれたのであれば、そしてその覚悟して歩んだ結果、多くの人々が救われ、そして多くの人々が解放され、神の子となり天国に行き、この千年王国新天新地の恵み、その後素晴らしい永遠の祝福があるとすれば、イエス様はそれを見て喜びの中で十字架の道を進んでいかれた、そのことを思うわけです。そして分からずに崩れていく周りの者たちを取りなし祈られ、十字架の上で父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、そう祈られたイエス様は、あの祈りはですね、あの時瞬間の祈りですが、でももう弟子たちの関わりの中でも、彼らは何をしているか分かっていないと言って、イエス様は祈りの中で彼らを愛し許し受け止め続けていかれた。これがイエス様だということを私たちはこの場所からも受け取ることができる。そしてであれば、私がもしこけたとしても、私がイエス様の願いに反することを分からずにやったとしても、イエス様は私のために取りなしに乗ってくださる。アメン。そして立ち直ったら、その者も兄弟たちを近づけることができるように、そう祈ってくださる。それがイエス様だということを理解することができると思います。アメン。まあ、ペテロは気がついた瞬間に号泣しました。激しく泣きました。まあ、こういうこともですね、弟子たち、イエス様の周りにいる弟子たちには起きる。つまり自分の罪の自覚ですよ。本当に愚かだと思わないと号泣しません。自分を取り繕って、あ、いや愚かだったけど、でもあれがあったから、だから難しかったんじゃないか、もうそんな次元じゃないですよ。あ、もうアホだ、バカだ、とんでもない、愚かだ、もうそれ 100% 自分はダメだと思って神様の前に祈り号泣した姿、それがペテロの姿でもあったということです。ですからイエス様が十字架の道をまっすぐ進んでいかれた中で、そういう号泣であったり、へりくだりであったり、悔い改めがイエス様の周りの弟子たちの中にたくさん起きていったということも、私たちは知ることができると思います。アメン。3番目です。十字架の道を覚悟して歩まれたイエス様に目を向けていきたいと思います。イエス様は今日読んだ場所を見てもですね、本当に覚悟しておられますよね。46節で、立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています、もう時が来たと言って、イエス様はもう弟子たちをこのある意味こう先に済ませるような、そのような言葉を出しております。そしてですね、ユダが口づけした時に、このあなたがしていることをしなさいともおっしゃいます。そしてですね、26の54を見るとですね、それではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するでしょう、 もし私が天の父にお願いするなら、十二軍隊にも多くの御使いを私のもとに置いてくださることができる。でもそんなことはできない。これは定めの道であるからというふうにイエス様はこの受け止めておられる、理解しておられる。だからピラトがいろんな尋問をしたときに、マタイの27、次の章ですね、14節で、こうピラトが尋問しているときに、多くの者が、あの者をこうだ、どうだと言ったときに、イエス様は一言もお答えにならない。つまり、もう覚悟して、十字架の道を黙々と進んでいかれた。その姿を生身の人間である、まあ、権威もあり、力もある、そういうピラトが、イエス様のこの黙々と歩む姿を見て驚かれているということをですね、私たちはこの聖書から読み取ることができるわけですね。そんな風にイエス様はボロボロになりながらも、ただただ黙々とイエス様は道を歩んでいかれた、まあ、これが今日の一番の中心的なテーマになりますが、そのように歩んでいかれたイエス様が私たちを見ておられるということをですね、今日し受け止めていきたいと思うのです。ヘブルの 12-2 です。こうあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方は、この後一緒に読んでいただいても嬉しいですか。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。アーメン。イエス様は自分の苦しみの意味を理解しておられました。聖書を読むとたくさんのことが書かれておりますね。そして十字架の意味もたくさん書かれています。まあ、聖句は入れてません。箇条書きに、ね、思いつくまま入れました。私たちの罪を許し、救いの計画をですね、全うする。まあ、それが十字架の道でしたね。で、悪魔に勝利をする。イエス様が悪魔に勝利しましたから、イエス様にあってですね、私たちは悪魔に勝利することができる。そういう道もこの歩んでいくことができているわけです。世にあっては観覧がある、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったと、このヨハネの16:33で語ってくださっていますね。そして復活の希望、聖書聖霊を地上に送ってくださる。これも十字架の後にですね、復活の後に起きるさまざまな恵みであるわけです。そしてクリスチャンがですね、罪許されて、隔ての壁が崩されて、神の子となって、天の父と親しい関係が回復し、アバ父と私たちが呼ぶことができる。アメン。今そういう恵みの中におりますよね。天のお父様と祈ると、なんだと、ね、肉の声はないですけど、でもそういうような交わりを、親子の交わりを私たちは持つことができる。これを神との平和というふうに呼んでおりますが、でもそういう交わりをいただく、それも十字架を通してということです。十字架の父より清め、また癒しを体験することができますね。ですから十字架の後にですね、さまざまな恵みがあるということをイエス様はご存知であったわけでありますよ。アメン。ですからそのことを覚えながら、今の苦しみを喜びを持って、ですから私たちも信仰を持ちたいと思うんですよ。今のこの苦しみの向こうに、なんだかはよくわからないけれども、でも神様が準備しておられる素晴らしい祝福があり、もしかしたら私の世代じゃなく私の次の世代に起きる祝福かもしれないですけど、でも神様が何かの素晴らしい計画を準備しておられるので、私はこの杯を飲むような道を進んでいくのだ、アーメンと私たちも受け取ることができるのかもしれない。これは信仰によりますけどね。いやいやではありません。アーメンと受け取っていくなら、そのような道を歩んでいき、そのような祝福を受け取ることができる。すべて信仰ですから、信仰です。神様が見せてくださったものを、アーメン。あなたの一生、詩篇103編、あなたの一生を良いもので満たす、あなたの若さはわしのようになる、アーメンですよね。アーメン。その通りになる。これがイエス様からいただいている信仰ですよ。アーメン。私たちはそのようなイエス様の与えてくださるものを受け取りながら進んでいくということです。そして良い弟子というのはですね、やはりイエス様がおっしゃっているように、十字架を追って
毎日ついていく、これが良い弟子です。聖書はそう書いています。メン、ルカの 9-23、 イエスは言われました。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を失う、救おうと思うものはそれを失い、私のために命を失うものはそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れたとしても自分自身を失い損したら何の益があるでしょうか。理屈で考えてもこの十字架を追って済む方が、その方が理にかなっているとイエス様は語っておられる。でも私たちは生身の人間を持って、生身の体を持っていますよね。ですから十字架の道を通っていくにはやはりですね、祈りが必要ですし、またですね、この肉といいますか、逃げたくなる思いといいますか、日々自分の十字架を追ってついていくということは背負わなければならない責任であったりとか、それらを受け止めて逃げずにイエス様が目指すところに向かっていくということになるわけですよね。アーメン。逃げたら十字架を追うことにはなりません。ついていくことにもなりません。そしてになっているもののいくつかは肉だったり欲望だったりということもあります。ですからそれをですね、こう十字架を追ってということは、ある意味この自分の欲をこう捨ててですね、そしてイエス様が背負わせるものをこう握ってですね、背負って進んでいくということにもなるということでありますね。ですから私たちはイエス様おっしゃっている通り、自分を捨て、自分の肉の思いやこのセルフィッシュ、自己中心な思いをやはり捨てて、日々自分の十字架を追って、自分のですよ、ね、私の十字架を追って、あの人ではなくて私の責任を十字架を追ってついていきますと告白していく、そのことが大切になっていくと思います。で最後はですね、19、20、21の集会の中で教えられた中の一つのテーマが、多分この後この語る内容とほぼイコールでしたので、私たちはこのどこにいるのか、つまり私たちは神様が置いてくださったところに立ち続けていく必要があるのだということを今日一緒に最後に学び確認します。それもイエス様、自分のおるべきところを歩み切られたお方ですので、そのことに目を向けていきたいと思います。聖書でですね、アダムが堕落した直後にですね、こう言ってます。あなたはどこにいるのか。皆さんにも問いかけます。あなたは今どこにいるのか。まあね、礼拝に出ておりますし、そしてね、メッセージを聞いている。でもそういうことだけでなく、あなたは今どこにいるのか。神様が置いてくださったところに立っているのか、それともそうでないところにいるのか。これは神様の私たち一人一人のへの問いかけということになりますが、でも結論は神様はいるべきところにいるようにとおっしゃっておられる。アメン。これがアダムについて語られた言葉です。エリアにも語っておりますね。エリアが大きな戦いをした後にですね、イゼベルの言葉を心に入れて落ち込んでしまって、もう死にたくなるようなそういう状況の時に、神様はですね、エリアを少し休ませた後でこう言ってます。エリアよ、ここで何をしているのか。この時のエリアの言葉って皆さん覚えてらっしゃる、知ってらっしゃいますか。まあ、今前に出てますけどね、第一列王記の19章です。ここで今何をしているのかと神様がエリアに語った時に、エリアは過去の話をしています。自分の傷ついた話をしています。でもこれは人間の正直な気持ちだと思います。それらを神様は受け止めながら、また休ませながら、でもまたもう一度このいろんな語りかけの後に、エリアをよ、ここであなたは何をしているのか。神様はおるべきところに立つようにとおっしゃってくださいます。でもそこに仮にいたとしても、あなたは今何をしているのかと問われるんです。 つまりそこにいても御心のようなこともできれば、御心でないことをそこでいながらすることもできるわけですよ。だから私たちは家庭の中で、またはこう教会で、または何かのこの外の働きの中で、やはり居場所がいるべき場所にいたとしても、今私は神様にあって何をすべきなのかということをですね、主は問いかけられる。でもこの時エリアは、いや私はこういう状況で、もう完全にもう言い訳モードですよね。こういう状況でこんな風な問題があって、私一人だけ残って、今私はもう大変な孤独な状況で、傷ついて傷んでいて、もう本当にもう嫌になってしまう、そんな状況でいるんですって語る。でも神様は優しくエリアを受け止めて、そしてこの後どんなことが起きるのかというビジョンを神様はエリアに語る中で、エリアは元気になっていくんですよね。アメン。今日はこれぐらいの時間でこの第一列王十九章は終わりますが、でも神様はエリアにここで何をしているのかって語られている。私たちにもきっと語られると思います。家の家族の中で、大事な人間関係の中で、あなたは今何をしているのか、これを受け止めて、神様あなたの御心ができるようにさせてくださいと、もし祈っていくなら、きっと神様はあなたに言葉を与え、愛を与え、知恵を与えてくださるということになると思います。そして最後にこれも短く凝縮します。モーセです。モーセのこの80歳の時の話を短くして、今日メッセージ終わっていきたいと思います。ご存知のようにモーセはエジプト記 の中心人物ですが、エジプトというこの罪の場所から民を解放した、これはイエス様を象徴するとも言われている。そしてモーセはですね、ヘブル人 の家庭で生まれましたね。でも、短く話すので今日は細かい話はしませんが、あるこう導きで王女の養子となり、そしてウバは実の母ですが、お母さんですが、こう王女の養子として、息子として、エジプトの学問とさまざまな権威を持つものとし、受けるものとしなされながらも、でも教育はお母さんがしてくれたんですよね。あなたはヘブル人で、そして神様の使命があって、そして神様が何かの働きをする、民をこう、ウバとして、ね、モーセを養いながら、あなたは王 の養子として、王子として生きている以上はきっと神様の計画があるというようなことを、きっとモーセは聞いていたと思いますね。そして40歳の時に事件が起きました ね。エジプト人がヘブル人を叩いていたんですね。そしたら彼はエジプト人を撃ったら、当たりどころが悪かったんでしょう。殺してしまったんですね。それが分かった瞬間に王様がモーセを殺そうとした、どういういきさつがあったかは、今日はもうスキップしますが、でもそれで結局モーセはミディアの荒野に逃げていったんですよね。そこでイテロという羊飼いと出会って、そしてイテロの羊を飼うようになり、そしてそこで家族を作り、そして40から80歳40年間孤独な生活をしていった。そして80歳ですよ、80歳でもう一度神様から証明をもらったんですね。ここが私の心に本当に深く響きました。今私の心に与えられているのは再出発ですので、この再出発、これがモーセに与えられた。そしてモーセはですね、この神様がこう燃える芝を見せてですね、興味本位で行った時にこう言いますね。このモーセ、モーセと呼びかけます。そして彼ははいと答えます。ここに近づいてはならない、あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。イスラエルの子の叫びを私は聞いた、行け、今行け、3の10、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。でモーセ言うんです、私は一体何者なのでしょう。80歳ですよ。そしてかつては力があった、権力もあった、40歳の時。でもそこで失敗した、そしてもうゼロになって逃げてきた。 40年間孤独な、まあ家族がいたので慰めあったでしょう。でもそういう生活をした。でももう一度エジプトに行けと言われた。でもその前に靴を脱げと言われたんですね。そこは聖なる地だから靴を脱げ。このこともあのセミナーの中で、ああそうだなと思いました。靴を脱ぐとですね、まあそこは荒れ地で、そして太陽があってもう暑いですね。靴を脱ぐということはある意味自分の覆いを取るということにもなると思います。自分のプライドとか守ろうとしているものをこう取ってですね、素足で岩の上に立つ。すると足の裏に痛みを感じますね。足の裏にこのいろんな情報を感じます。そして神様の語りかけをそんな状況の中で受け取るんです。プライドや癖や覆いを取って正直な気持ちで神様が語ろうとしていることをもう足の裏の敏感なところでこう感じていくようにと神様はおっしゃっておられる。私たちに対してももしかすると新たな道を進んでいくときに、まあ、皆さんが新たな道に今進もうとしているのか、また今まで通りの道を進んでいくのか、それは分かりませんが、でもどこかのターニングポイントでは神様は靴を脱ぎなさいとおっしゃられる瞬間があると思うんです。それはプライドを捨てて素のそのままの姿で神様とやり取りをする。そして足の裏でこう感じるように神様が一体何を語っておられるのか、どんなことを今私に教えようとしておられるのか、それらを感じながら進んでいく、そんな敏感な祈りの時間を再出発の前に神様が与えてくださるということはあるだろうなということを思うわけですね。そしてですね、モーセが言われたエジプトに行け、エジプトってモーセにとっては嫌な思い出の場所でもあると思うんですよ。頑張ったけど、一生懸命やったけど全部壊れた。そしてたった一人で逃げていくしかなかった。そこに戻れということは現実を直視しないといけないということになるわけです。かつてできなかったことをもう一度しなければならない。だからこれはものすごいプレッシャーにもなるかと思うんですね。そしてですからモーセは、私は何者でしょうと言いながら、もうこの後も神様と何往復も会話がありますよね。そして彼が神様に最後は、いや他の人を使わせてくださいとまで言うときに、神様がお前が行くんだと言われて、うわかりましたっていうふうになる。でも私たちもこの神様と一緒の道を進んでいくときに、生身の人間である私たちはいろんな思いを神様にぶつけるかもしれない。それが3往復なのか4往復なのか分かりません。でもそのやり取りの中でどこかで主がモーセに触れられたように私にも触れてくださって、分かりました、その道を向かっていきます、その道を進んでいきます、その道がこの杯を飲むような道であっても、そのいるべき場所に立ち、そしているべき場所で神様が願うことを考えて進んでいきます、アーメンとモーセはこの後変えられていくわけですね。まあそこでまたいろんな問題が起きて、また神様に祈るんですけど、でもそんな風に苦難の道を向かっていったモーセの姿は、私はイエス様の姿と重なるなと思います。アーメン。もうまとめます。今日のポイントは、イエス様はこの天の父の願い通りに歩んでいかれたイエス様でしたね。アーメン、ね、私たちもそれをそうありたいと願います。でも弱い私たちをイエス様はいつも愛し、取りなし祈ってくださっている、そのことを私たちは覚えます。そしてその回復したモデルケースがペテロですよね。アーメン。神様の方が強いので、もうぐちゃぐちゃなところを通ったとしても、イエス様の取りなしの祈りでペテロは回復していったんですよ。アーメン。私たちもイエス様の祈りで回復していくんですよ。アーメン。そして立ち直って助けることができるような、そういう器に変えられていく、成長していけるんですよ。アーメン。それが私たちのイエス様からの祈り、取りなしの祈りということを今日受け止めていったと思います。そして最後にイエス様は十字架の道を覚悟して進んでいかれた。 そしてそのように覚悟して時に進んでいくことを弟子である私たちにも願っておられるということ、そのことを今日学んでまいりました。あなたはどこにいるのか、神様は折につけ語られると思います。あなたは今何をしているのか、神様は語られると思います。その語りかけに答えていくときに、私たちはイエス様が願う道を進んでいく。あの冒頭でお話しました、私セミナーの中身で落ち込んだという話をしました。ああもう思い通りにならないし、本当に自分の弱さや力なさを思うし、でもその時にデボーションの中で教えられました、イエス様が全能者だから、そのお方がその都度その都度私に語ってくださるなら、私は弱いけど、あね、でもイエス様が導いてくださるから大丈夫。同じことが皆さんにも言えると思います。イエス様があなたと共にいてくださいます、アメン。そしてイエス様は語ってくださいます、アメン。そのお方の声を聞いていけば大丈夫。これが今日のメッセージであります。一言お祈りして、そして主をあがめてまいりたいと思います。祈ってまいりましょう。天の神様、あなたがイエス様をこの地上に送り、十字架の道、苦難の道を通させられました。そしてその道をイエス様は歩み切られたことを心からありがとうございます。それはイエス様は喜びながら歩んでいかれたとヘブルの12章に書かれておりますが、でも私たちそのイエス様を見上げながら、イエス様に助けていただいて、少しずつかもしれません、でもイエス様の後をついていくような弟子として歩んでいきたい。主よ、私たちをどうか導いてください。イエス様がペテロに取りなし祈られたように、立ち直ったら兄弟たちを助けてあげなさいと、そのように祈られたように私たちにも祈ってくださっていることをありがとうございます。立つべきところに立ち、そして何をするかを考え進んでいくことができますように、また再出発というような導きをもし与えられているとすれば、エジプトという苦難の地を覚えながらも、でも祈りの中で神様と一緒に進んでいくことができますように、主よどうかお導きを感謝します。ありがとうございます。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。ではどうぞ今日教えられたことを思い起こしながら、今日はあの先週のセミナーもありましたから、きっと神様が本当に特別なこのメッセージを語ってくださったと私も信じております。今日語られたことを本当に思い巡らしながらですね、それを本当にこう感謝しながら、祈りを、主の前に捧げてまいりたいと思います。しばらくお祈りをしてまいりましょう。録音聞かれている方はこの後どうぞしばらく自由に祈ってください。録音はオフにいたします。祝福がありますように。アーメン。